レック・プリンス・ミニストリーズ土台を据える第8回
土台を据える週末、まず宣言しましょう。教会の礼拝でよく用いられる有名な御言葉です。ユダヤの手紙の最後の2節です。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。考えてみてください。神はご自身の栄光の御前に傷のないものとして私たちを立たせることができるのです。なんという素晴らしい神に私たちは仕えているのでしょう。さて、これまで基礎の教理の最初の4つを学びました。少し復習しましょう。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、バプテスマについての教え、そして手を置く儀式です。前回の学びは神の力を分け与えるで、手を置くという特定の儀式についてお話ししました。皆さんの中には教会の奉仕や教会生活において手を置くということがどれほど重要かを知って、かなり驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。あと2つの教えがあります。死者の復活と永遠の裁きです。しかしその前に終末というテーマでお話ししたいと思います。というのは、残りの2つの学びは永遠のことを理解しなければならないからです。これは重要なことで、私たちは現在の人生にだけフォーカスすべきではありません。今日のクリスチャンは今の人生で神が自分のために何をしてくださるのかということしか考えていません。しかしそれは神が私たちのために持っておられるもののほんの一部にしか過ぎないのです。黙示録10章をお読みしたいと思います。哲学者としての背景から、私は特定の考えに縛られることがあるので、注意深くお話ししなければならないと思っています。黙示録10章5節6節で御使いが語っているところです。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。もはや時が延ばされることはないという訳は正しいのですが、聖書が実際に言っているのは、もう時間は残されていないです。私たちは皆、遅かれ早かれ、自分の人生に時間がなくなる時が来ます。ある人がこう言いました。すべての時計の背後に人間の心臓という時計があり、その心臓が止まるとき、すべての時計の針も止まると。私たち一人一人は個人的に時間という領域から新しい領域である永遠の領域の中へと移るのです。永遠とはただ長い時間というだけではなく、私たちがほとんど理解できない全く異なる領域であることを忘れないでください。私は神が作った神秘という言葉に感謝しています。なぜなら時というものは神秘的だからです。これは私が哲学者として50年以上前に深く関わったものですが、聖書は非常に明確に時について語っています。物理学者が言うには、ある科学者たちが光の半分の速度で移動する宇宙船に乗ることができるとして、遠くの惑星や星に2週間旅して戻ってくると、実際の地球の時間では2世代にも及ぶだろうということです。彼らが戻ってきたとき、自分のひ孫に会うだろうと、まるで浦島太郎のようです。びっくりしますよね。時間というのは神秘的です。もう一つ、時間についてお話ししましょう。私たちの時間の理解は人間の観点によります。例えば科学者は、ある谷に積み重なった石や小さな堆積物があると、それは100万年ぐらい経過していると考えられるというかもしれません。しかし私は100万倍早く起こったことと考えます。もしかするとたった1年 かもしれません。根拠に違いはありません。言い換えれば、ある個人の観点がインプットによってその時間を決めているということです。それは神秘と言えるでしょう。しかし私たちはいつか時間を超えて永遠に移るということを忘れないでください。パウロは第2コリント4章17節で言っています。今の時の軽い観難は、パウロが通った観難を考えてみてください。彼は軽い観難だと言っています。あなたは何について心配していますか？あなたの困難はパウロの困難と比べることができるでしょうか？今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。あなたが抑圧の中にある時、いつもこの聖句を思い出してください。それはあなたのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらします。ヘブル語で重いという単語と栄光という単語は本質的に同じです。ですからパウロはヘブル語でユダヤ人として考え、神が私たちに用意してくださっている栄光の重みについて語っているのです。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。観難はあなたが永遠に目を留め続けているなら、あなたの人生に良い働きをもたらすということを覚えておいてください。もし永遠から目を離し、ただあなたの問題にだけフォーカスし、自分を不憫に思い始めたなら、あなたの観難は一切良いものをもたらしません。観難は私たちのために働くのです。18節の続きです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。パウロは私たちの前に2つの領域、すなわち物理的、物質的で一時的な目に見える領域と、霊的で永遠の目に見えない領域の違いを表しています。時の流れの中にある今の人生で私たちが出会うすべてのことは一時的です。私たちは永遠である何かに向かっています。それを念頭に置くことは重要です。私は最近あるデボーション用の小さな本を読み、妻と私は非常にシンプルな言葉を分かち合っています。それには、私たちは堕落した世界に住んでいるとあります。それは事実だと私も思います。客観的に素直に言うと、世界には幸福よりも悲惨なことの方が多く、平和よりも争いの方が多く、また健康より病の方が多くあります。美しい世界の絵を描くのはやめましょう。そうではないからです。私たちは完全に損なわれ、崩壊し、罪に満ちた堕落した世界に住んでいます。それが私たちのいるところです。私たちの最終的な目的地がこの世界ではないことを神に感謝します。パウロが第一コリント15章19節で次のように言っていることは、私にとって実にインパクトがあります。多くのクリスチャンがそのようであると感じているからです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。少し考えてみましょう。もしあなたがキリストに期待していることがすべてこの人生におけることだとしたら、一番哀れなものです。しかし私は今の人生に起こることに完全に翻弄されている多くのクリスチャンに会いました。彼らのキリスト教の概念は新約聖書の姿とは全く異質の、この世で神から受けることなのです。終わりの時、そして私たち一人一人の人生に永遠が始まりを考えるように聖霊によって促されることは非常に健全なことです。ヘブル13章14節はこう書いています。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。これはあなたにとって真理ですか？あなたの永住地はどこでしょうか？この世でしょうか？それともこの世は単に一時的であると気づいているでしょうか？私たちはただ通り過ぎるだけです。私たちの変わらない目的地は永遠にあります。もしあなたが時間と永遠が見えるだけなら、あなたは不幸でイライラする人になってしまうでしょう。いつも不平を言っているでしょう。私の思うようにいかない。神は私の祈りに応えてくれない。と、その理由は、 あなたの見方が間違っているからです。あなたは永遠という視点で見なければなりません。私はこの結論に至りました。神は最も長い時間のために永遠の最も小さな部分を犠牲にはされません。なぜなら時間はいつまでも続くものではなく、永遠がいつまでも続くのです。皆さんにお聞きしますが、あなたは永遠のためにどれほどあなたの人生を立て上げていますか。聖書は、神は箴言で知恵を通して尊い宝物を私たちに与えてくださっています。私は尊い宝物とは何であるかと長い時間考えました。銀行にあるお金でもなく、株や資産でもなく、かっこいい車でもなく、住む家やプールのことでもありません。それらは全く尊い宝物ではありません。では尊い宝物とは何でしょうか。イエスは言われました。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。それが富を朽ちないものとすることです。イエスは言われました。福音のために家、兄弟、姉妹、母、父子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。100倍とは1万%です。一体どれほどのビジネスマンが1万%の業績を拒否するでしょうか。もう一つ重要なことがあります。私たちの賜物は、私たちのこの世での命が終われば消え去ります。私たちの霊的賜物、予言、奇跡、知識の言葉はすべて消え去ります。それらには終わりがあります。私たちはそれらを持っていくことができず、それらはこの世だけのもので時間的なものです。しかし私たちが持っていくことができるものがあります。何でしょうか。私たちの人格です。人格はいつまでも残ります。私たちの人格の中にあるものが、私たちが永遠にどうあるかを決定づけます。それは残るもので、尊い宝物、清さの立て上げ、強さ、敬虔なクリスチャンの人格です。では今日のテーマに戻りましょう。聖書的予言を理解することは大変重要です。残念なことに、あまりにも多くの人が偽りや見かけ倒し、薄っぺらな予言の解き明かしにうんざりし、信じることができなくなってしまっているのです。あなたにそのようなことが起こらないようにしたいものです。良いものをあなたから締め出すような間違った用い方をしないでください。例えば、私はかなり長く生きてきていますが、あらゆる霊的賜物が間違って用いられているのを見てきました。しかしそれによって私は聖霊の賜物を軽んじるようにはさせることはなく、どのように賜物を用いるかについてさらに注意を払うようにさせただけです。聖書的予言の真理も同様です。私たちはそれが必要であり、それなくしては私たちは暗闇でつまずいてしまいます。どのように適用するかに注意する必要があるのです。第2ペテロ2章19節21節を挙げましょう。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。予言の御言葉とは書かれた予言、すなわち聖書の予言です。それは私たちの生活の中に埋め込まれているものですが、今は予言の賜物について話しているのではなく、さらに確かな書かれた御言葉である聖書の予言について言っています。暗いところを照らす灯火として、あなたは予言的な御言葉を軽視する立場にはありません。なぜならそれは暗闇で輝く光で、あなた方は十分に注目するようにとペテロは言っているからです。今日私たちが住む世界は疑いなく暗闇です。さらに言うと、ますます暗くなってきています。私たちには暗闇で私たちを導く光が必要です。神が与えてくださるその光は御言葉の予言的啓示です。あなたは素晴らしい救い主を受け、素晴らしいクリスチャンになることができながらも、予言の光を用いないために暗闇を歩むこともあり得るのです。暗闇を歩むなら、あなたは遭遇する必要ないものにつまずき、どこへ行こうとしているのかが分からず、あなたの周りで起こっていることがよく理解できないのです。それは予言の言葉の真理を捉えることに失敗するからです。このことは大変重要です。そしてペテロは私たちが注意しなければならないことについて言っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、それに目を留めているとよいのです。これはイエスが来られたことを言っているのではありません。私たちの心に夜明けの太陽が輝く直前の明けの明星を個人的に経験するという内なるものです。 それは何でしょうか。イエスが戻って来られると告げているのです。ワクワクします。あなたがもし主の再臨に興奮したことがないなら、再臨はあなたにとってほとんど意味のないものです。それは人間のためだけの望みなのです。他の何者も人類が絶望する必要を経験することはできません。儚い望みだという人々がいますが、私はそうは思いません。全く現実的なものだと信じます。事実、政治家が人類の問題を解決することを期待するのは全く非現実的であると思っています。政治家たちは長年試みましたが、その混乱は前よりひどくなっているように私は思います。人類の問題に人間的解決を期待することは非現実的だと思います。それはヒューマニズムを教えることで、ヒューマニズムは今日の世界の大部分に働く反キリスト者の力です。ですから私たちは予言が必要なのです。その確信を持っています。ペテロは予言は人から生じたのではなく神から来たものであると続けています。さて、聖書的予言を理解するための2つの鍵を簡単に紹介しましょう。私にとってこの問題に入り込んでしまうと抜け出すのが困難だと思います。しかし申命記29章29節でモーセはイスラエルの子供たちにこう言っています。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。そう、モーセは隠されていることと表されていることの二つのものがあると言っています。隠されていることとは神のものであり、それは理解することは誰にもできないと言っています。表されたことは私たちが行うためのものです。予言の学びで人々が混乱する主な理由は、隠されたことを理解しようとするからで、また同時に表されたことに従わないからであると私は思います。私が予言について語り終えた後、ほとんどいつも誰かがやってきてこう聞きます。前か中か後ですか？どういうことを聞いているかお分かりですか？前観難、観難中、観難後、いつの予言かという質問しているのです。私はどう答えると思いますか？わからないです。それを恥ずかしいとは思いません。さらに言うと、私は誰も知らないと思います。イエスでさえ知らないと思います。というのは、その時がいつどんな時でかは御子でさえ知らない、父だけが知っていると言っているからです。ですからイエスが知らないことを私も知らなくても恥ずかしくはありません。問題は人々が知らされてないことを知りたがることです。その背後にある動機は何だと思いますか？傲慢です。それはあらゆる動機において最も危険なものです。もし私たちが表された真理を知ってそれに従うなら、神は私たちにさらにお与えになります。もし従わないなら、それ以上与えてくださらないでしょう。神様、どうか次のものを見せてくださいとあなたが言うなら、神は言われます。あなたは私がすでに示したことを行わなかった、なぜそれ以上のものを示さなければならないのか。それは聖書的予言を効果的に用いる鍵です。神が私たちに理解してもらいたいということを知ってください。そして神が私たちに理解してもらいたくないことについて神を煩わせないでください。次に、神があなたに示しておられることは何であれ従い行ってください。これは私の意見で、マタイ24章14節に含まれる聖書的予言の一つの明確な啓示です。この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。いつ終わりの日が来ますか？この御国の福音が全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされる時です。それは誰の仕事ですか？そう、私たちです。もし私たちがその働きをしていないのなら、その啓示に従っていないのなら、どうして神はそれ以上のことを私たちに教えてくれるでしょうか。しかし、あなたがその啓示に行動し始めたら、すべての国民に御国の福音を伝えるふさわしいどのような方法であれ、あなた自身を捧げ始めたら、神が次を示してくださることにあなたは驚くでしょう。しかし、あなたが行動を起こさないのなら、どうして神はそれ以上のことを示されるでしょうか。そうはなさいません。この終わりの時代の様子に戻りましょう。 この時代が終わりに近づき継続するであろうことについて確かな概略をお話ししたいと思います。これは私の個人的な意見ですが、私たちは終わりの時代にかなり近づいていると信じます。私は日付を設定したくはありませんが、書かれているすべてのことが今後50年以内に起こり得るのではないかと思います。起こると言っているのではなく起こり得るです。終わりの時代の確かな特徴を取り上げましょう。3つの重要な聖句を取り上げます。イザヤ60章です。終わりの日が近づき、正義と悪のどちらもが増し加わります。正義は栄え、また悪もはびこります。光は輝き、大いなる闇もあるでしょう。私たちはこの光と闇、また正義と悪という正反対のものに順応しなければなりません。イザヤ60章1節から3節で主はご自分のためにこう語っています。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。これは終わりの時代にあって神の民への約束です。神の栄光が私たちの上に輝き、私たちを取り囲み、すべての国々を四方から覆う暗闇のただ中で真理に向かう心を持つ人々、光を求める神の民は暗闇から出てきます。しかし暗闇に終わりが来ると期待しないでください。それは続き、さらに深い闇へとなります。しかし光はさらに輝くでしょう。光と闇について、創造の時へと戻るという一つの素晴らしい事実があります。光と闇が出会うところ、どこにおいても光が勝つのです。それを忘れないでください。私たちが光であるなら、私たちは勝利します。それから麦と毒麦の例えです。時間がないのでその箇所は読みませんが、その例えは畑に良い種をまいた農夫についてで、種をまいたその夜、敵が来て毒麦をまきました。それは見たところ麦のようですが、それは実をつけず何も生み出さない無駄なものです。その畑の労働者は行って毒麦を抜いてきましょうかと言いました。農夫は、いや、毒麦を抜こうとしても麦を抜いてしまうかもしれない、収穫まで両方とも育つままにしておこうと言いました。そしてイエスはそれを説明して、収穫とはこの世の終わりであると言いました。イエスは世の終わりには御使いが来て義人の中から不法を行う者たちを取り分けると言っています。不法を行う者どもは縛られ火に投げ込まれ、義人は父の御国で太陽のように輝くのです。しかし忘れないでください、世の終わりには麦と毒麦は並んで育つのです。それは異教の世界について語っているのではなく、クリスチャンの世界について言っているのです。なぜならそれはクリスチャンについてのことだからです。その状況において麦も毒麦も並んで育ちます。もしあなたが自分は毒麦ではなく麦でありたいと願うなら、あなたが生み出す実を確かめてください。なぜならそれは異なるからです。教会は世の終わりまで完全に清められることはありません。そして私たちは清めを行うのではありません。それをしなくていいことは嬉しいことです。御使いがするからです。そして黙示録22章で、聖書のほとんど最後の部分でイエスご自身からの言葉です。黙示録22章10節12節、また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行い、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。それは神から来る驚くべき宣言です。事実、神はもしあなたが不正なものでありたいのなら、そうしなさい。あなたの命は長くはない。もしあなたが汚れたものとなりたいなら、ますます汚れなさい。しかしもしあなたが正しいなら、いよいよ正しくありなさい。清くありたいのなら、いよいよ聖でありなさい。なぜならこれは分岐点だからです。そしてイエスは続けて言っています。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。そう、これは主の再臨の直前のことです。不法を行う者と正しい者は横並びになっており、不法者はさらに不法を行い、正しい者はさらに義となります。霊的な光において現状維持はないと言いましょう。 あなたは立ち止まっていることはできません。あなたは前進するか後退するかのどちらかです。箴言は、義人の道は曙の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となると言っています。義は停止しているものではなく歩む道です。それはあなたが踏み出すものです。もしあなたがそこへ踏み出すなら、その光は日々輝きを増します。もしあなたが昨日の光によって今日を生きているなら、あなたは廃墟者となり始めており、義の道を歩んでいません。いいでしょうか。それらは二つのものです。そしてこのすべてのただ中において、イエスはルカ21章25節から28節で私たちに慰めの素晴らしい言葉を語ってくださっています。これは終わりの日についてのことです。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が、海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。地球全体が揺り動かされるのです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これはイエスの再臨です。まさにイエスが弟子たちに話されたことです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。あなたはすべての混乱と争いにどのように反応するでしょうか。失望と絶望に陥るでしょうか。それとも主を褒めたたえます、私たちの贖いは間近ですと言うでしょうか。そのようにあなたの反応は、あなたの心がどこにあるかを教えるものです。イエスは新しい時代の生みの苦しみについて語り、マタイ24章で表現しています。その箇所は少し後で見ていきますが、それらは非常に不快なものです。私は子供を産んだことはありませんが、決して容易な経験ではないことを理解しています。生みの苦しみはそれを連想させます。質問ですが、あなたは赤ん坊が欲しいですか。赤ちゃんが欲しいなら生みの苦しみを忍耐するでしょう。生みの苦しみがなければ赤ちゃんも生まれません。ですから、あなたがどう応答するかによって自分の態度を知ることができます。状況がますますひどくなり、なんて絶望的なんだ、惨めすぎる、神様はどこにいるのか、何もしてくださらないのかというなら、あなたは生みの苦しみを拒絶しているのです。それはあなたは本当に赤ちゃんを持っていないということです。赤ちゃんとは何でしょう。地上に神の国が誕生することです。それは生みの苦しみなしにはやってきません。生みの苦しみは保証なのです。私たちが決断しなければならないこと、それは私たちがそれにどう応答するかということです。すでに言いましたが、同時にこれらのことすべてにおいて教会は完成の役割があります。それは何でしょうか。すべての国民に御国の福音を宣言することです。マタイ24章7節から生みの苦しみの様子を見てみましょう。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、エスノスがエスノスに敵対するのです。民族の衝突です。国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。お分かりですか。あなたは赤ちゃんが欲しいですか。生みの苦しみに耐えなければなりません。他の選択肢はありません。そしてイエスはまたという言葉で続けます。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。この中のあなたとは私たちのことです。人々は私たちクリスチャンを苦しい目に遭わせます。私たちはイエスの名のゆえにすべての国の人々に憎まれるのです。10節、またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎しみ合います。大勢とは誰でしょう。大勢のクリスチャンです。その圧力はものすごく多くの人が諦めてしまいます。自分を守るために仲間の信者を裏切るのです。これは中国やソ連で1世代あるいは2世代にもわたり起こったことです。信じてください。そこだけにとどまりません。11節、また偽の預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。また信じてください。この世は偽預言者であふれ、その多くは教会の中にいるのです。それについて詳しく取り扱いませんが、 あなたがよく考えるために言っておきます。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。今日世界に不法がはびこっているのを見ているでしょうか。いいえという人は誰もいないでしょう。それはイエスが言われたことです。不法がはびこり、その結果どうなるとイエスは言っていますか。多くのクリスチャンの愛は冷たくなるです。ここでの愛の意味はアガペーです。クリスチャンのために特別に用いられる単語です。ですから世界の不法の圧力の下で私たちのうちでその愛が冷たくなるのです。次の13節は非常に重要です。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。あなたは今救われていますが、救いにとどまるためには耐え忍ばなければなりません。そしてこのように私が言うと人々は喜びませんが、忍耐を学ぶ唯一の方法は忍耐することです。ですからもし今あなたが耐え忍んでいるなら、神は終わりの日まで忍耐して生き抜くためにあなたを訓練しておられることを忘れないでください。お分かりでしょうか。それからこうあります。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、あなたは時代は私たちが行って福音を述べ伝えるのが容易になるのだと思うかもしれません。いいえ、そうではありません。時代はますます困難になります。出て行って福音を伝えるために根性を入れるのです。根性という下品な言葉は好きではありませんか。アメリカ的な表現です。アメリカでの翻訳は粘り強さです。それこそ私たちに必要なものです。根性あるクリスチャン、状況は容易になってくるのではなく、さらに困難になります。今でも十分困難だと思われるかもしれませんが、さらに困難になる前に早く行動しましょう。このようにイエスが願っておられる教会は、反対や迫害によって思いとどまるのではなく、イエスとイエスの目的の働きに献身する教会です。イエスの再臨に関連する出来事に移り、それから少しリストアップしてみましょう。順序にこだわらなくてもいいです。なぜなら正しい順序を私は知らないからです。正しい順序を知っていると確信している何人かの聖書学者に会ったことがあります。問題なのは、彼らが同意しないならどちらも正しくないということです。そのことは主に委ねることにしました。私は出しゃばりではありません。答えのために神にせがむことはしません。ダビデはある時、誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。私の魂は血離れしたこのように見舞いにおります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。詩編131編。これは私にとってとても鮮明で、皆さんが私のことを下品と思わないように願いますが、何年も前、私は大勢のアフリカ人を前に定期的にメッセージをしていました。前から2列目までは子供のいる母親たちが座っていて、赤ちゃんがぐずり始めると母親は私の目の前であやし始めます。ですから私は前から2、3列目以降を見るようにしました。しかしあることに気づきました。ぐずらない子供は食べ物が欲しいと騒ぎますが、ぐずっている子供は母親が準備するのを待っているのです。ダビデは言いました。私の魂は血離れしたこのようです。私の問題で神を煩わせません。ただ神が私に示したいことを神に示していただくだけです。聖書的予言を理解する鍵は、どのような時も神があなたに示したいと思っていることにあなたの注意が集中するように聖霊にしていただくことです。ぐずらない子供のようにならないでください。ではいくつかの出来事を見ましょう。真のクリスチャンの復活と裁きです。最初に敬虚です。敬虚についてどのように感じますか。第一テサロニケ4章です。あるクリスチャン研究者は、新約聖書には敬虚という言葉はないと言うでしょう。それは幼稚な考えです。なぜなら翻訳によるものだからです。私は敬虚という言葉を使っている聖書訳を用いていますが、それは全くふさわしい訳でしょう。第一テサロニケ4章15節、これは主はパウロを通して言われたことです。私たちは主の御言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。すなわち主が来られるとき、私たちが生きているという事実により、すでに死んだ人たちより先にそこへ行くのではないということです。逆にパウロは言っています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。人々がどうして隠れた敬虚を信じるのか、私には分かりません。 私にとって号令と御使いの声と神のラッパの響き以上に公のものはありません。どんな秘密がその終わりに残されているでしょうか。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、生きている私たちが変えられる前に、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、一挙に引き上げられというのは敬虚の完璧な訳です。敬虚という言葉はラテン語の力強く何かを奪い取るという意味の語から来ています。そしてギリシャ語ではそれを泥棒が家に入って物を盗むときに使われます。羊の群れの中に狼が来て一匹取っていくときに使われます。基本的にそれは突然力強く掴むことを示します。それこそが敬虚の様子です。イエスは降りてきて突然に力強く私たちを掴むでしょう。イエスと泥棒の違いはたった一つです。何でしょうか。泥棒は自分のものでないものを取っていき、イエスは再臨の時にご自身のものである人々だけを連れていきます。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に、そしてパウロはどこか他の場所で私たちは一瞬の間に変えられると言っています。これには非常にワクワクします。もしあなたがワクワクしないなら問題ありです。例えば目の前にいる妻が私が瞬きしている一瞬の間に全く変えられ、栄光ある素晴らしく輝く非動物になります。私も変えられます。妻も驚いて私も見ます。それには長い時間はかかりません。一瞬で瞬きしている間に私たちは完全に作り変えられるのです。神にそれができると信じますか。とてもワクワクします。もしあなたがワクワクしないとしたならどうしてなのか私には分かりません。敬虚はクリスチャンの裁きに続きます。それに気づいていないクリスチャンもいます。私たちはまず裁かれます。ペテロは裁きは神の家で始まらなければならないと言っています。神の家とは何でしょう。教会です。第2コリント5章10節です。これについては永遠の裁きについての学びでまたお話ししますが、少し見てみましょう。第2コリント5章10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、現れてという翻訳は実は表されているという意味です。それはとても恐ろしい言葉です。私たちについての全てが完全に知られ、秘密は一つもないのです。私たちは皆キリストの裁きの座の前に表されるのです。裁きの座はギリシャ語でビーマで、ローマの役人が自分が遂行する裁判で座るものです。それこそイエスを裁くときにポンテオ・ピラトが座っていたものです。別の場面で残された者たちの裁きのために大いなる白い御座というのがあります。これはクリスチャンの裁きです。そして忘れないでください、ローマ8章の1節です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。それは有罪判決の裁きではなく、私たちの奉仕の質を評価しふさわしい報いを与える裁きです。パウロは私たちはキリストの裁きの座の前に全て明らかにされると言っています。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。善か悪かの2種類しかないことに気づいてください。ヨハネは最初の書簡で正しくないものは皆罪であると言っています。正しくないことは全て罪深いのです。それは誰かがあなたに曲がった言葉を霊笑してくださいというようなものです。私ならこうするでしょう。直線を人々に見せて、その線から逸れているものは皆曲がっているということです。たった一度逸れていても90度逸れていてもそれは曲がっています。それが義というものです。義でないものは皆罪深いのです。良くないものは皆悪いのです。中間はありません。これは教会に押し付ける敵の嘘です。私は正しいことをしていませんが本当に悪いこともしていません。それは不可能です。どちらか一方です。これはキリストの裁きの座です。それから私たちは反キリストとその力を倒します。第一ヨハネ4章でヨハネは3つの方法で反キリストについて語っています。反キリストの霊、多くの反キリストたち、反キリスト者です。反キリストの霊は全ての反キリスト者を通して働きます。多くの反キリスト者は西暦2世紀以降存在します。最も知られているうちの一人が メシアだと宣言したバル・コクバルで完全に制圧され全国民が殺されるか捕虜となったローマへの最後の反乱でユダヤ人たちを率いました。もう一人はメシアと宣言された17世紀のサバタイ・ツビーで、彼はユダヤ人を中東に帰らせ自分たちの土地を入植すると言いました。彼は中東に行きトルコ人に捕まりイスラムに改宗させられました。残念なことです。ユダヤの百科事典にはイエスの時代以降ユダヤ人のところへ来た40人の偽メシアが記録されています。イエスは言われました。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。ですから教会に多くの反キリスト者が存在してきたのです。それについて特定する必要はありません。しかし本当の反キリストはまだ来ていません。私は個人的に人間の歴史の中にその影は落ちてきたと思いますが、まだ現れていません。彼は邪悪でサタン的な全てのものの最終的な具現となるでしょう。彼が人類を支配するとき、それはおよそ3年半で人間の歴史上最悪の時となるでしょう。神はそれを許されます。なぜなら人類に向かって、あなたが選んだのです、あなたが選んだものを見なさい、あなたは私を拒絶し御子を拒絶し二者択一だ、自分で考えようと言われているからです。神はただ理論的に教えるのではないと発見しましたか。あなたはこのように言うことができます。神様、その教理を学びました、それは良かった、ではそれがあなたの人生でうまくいったかどうかを見てみよう。それは人類の真理となるでしょう。人類は今まであった最も恐ろしい教訓を受けようとしています。ポンテオピラトはユダヤ人の前にイエスとバラバという二人の男を連れてきました。バラバは凶暴な犯罪人、扇動者でした。ピラトは言いました。どちらを釈放してほしいのか。すると人々はバラバを渡せ、イエスを十字架につけろと言いました。この世の終わりには人間は似たようなことをするでしょう。人々は、私たちにはキリストはいらない、私たちが選んだリーダーを引き渡せ、この才能のある優秀な超自然的な力を持った人だ、私たちは彼を望むと言うでしょう。そして何が起こったでしょう。ユダヤ人はその人を得ます。そしてまたピラトに言います。私たちには王はいない、カエサルはいる。そのように言うことはユダヤ人にとって驚くべきことで、19世紀もの間彼らはカエサル家に支配され、バラバ家はユダヤ人たちの攻撃を受け続けてきました。それはユダヤの歴史の真の本質です。同じことが人類に起ころうとしています。私たちは自分たちが選んだものを手にします。イエスを選んだ人はイエスの統治のもとにいることになります。イエスを拒絶する者は反キリストの支配のもとに置かれます。続けましょう。黙示録19章19節から21節の反キリストの打倒です。イエスが白い馬に乗って天から現れるところです。あなたは天に馬がいると信じますか。私は信じます。あなたが信じようが信じまいが私には関係ありませんが、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。イエスは戦いをされます。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、そして15、16節です。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも、桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。これは悪と戦うために神が示した統治者としてやってくるイエスです。そして同じ章の少し後に19節、20節にこうあります。また私は獣と、獣とは反キリストの名前です。聖書の最後の章、黙示録はとても興味深く相反する2つの性質がセットになっています。一つは子羊で、もう一つは獣です。子羊はイエスで、獣は反キリストです。子羊という言葉は黙示録に28回出てきます。獣は反キリストに関連して33回出てきます。これは終わりの時の獣と子羊の対立です。どちらが勝つでしょう。子羊ですね。それは私たちにとっての教訓です。私たちは暴力によって勝つのではなく、また憎しみによってでもなく、強さによって勝つのでもありません。 イエスのように私たちの命を捨てることによって勝つのです。黙示録5章で誰も巻物を開ける人がいないのでヨハネが泣いたことを覚えていますか。長老の一人が言いました。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得た。皆さんどうか忘れないでください。イエスはなおユダ族の獅子です。ユダ族からどのような名前が出てきたか知っていますか。ユダヤ人です。そう、イエスはなお一人のユダヤ人です。イエス33年間だけユダヤ人になっただけではなく永遠にユダ族として見なされています。あなたがユダヤ人と関わるときイエスにある兄弟姉妹と関わっているのだということを心に留めておいてください。慎重になりましょう。19節から21節、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。それが神のゴミ処理方法です。鳥です。鳥はすべてをきれいにします。きれいに骨だけを残します。エゼキエル書でそれらの骨の埋め方が見られます。このすべてのことのただ中で19世紀もの間歴史の中心から省かれてきたイスラエル、つまりユダヤ人は歴史の中心に戻ってきます。ご存知の通りイスラエルはとても小さな土地です。イギリスのウェールズ州よりもアメリカのニューハンプシャー州よりも小さく、400万人のユダヤ人と100万人の他の民族がいます。しかし日本でさえほぼ毎日ニュースに出てきます。なぜだか分かりますか。それはイスラエルが世のクライマックスのためにステージ中央に戻ってきているからです。そここそがクライマックスが来るとき彼らがいる場所です。さてローマ11章に非常に重要な啓示があります。ローマ11章25節から26節です。これらのことは異邦人すなわち非ユダヤ人の背景を持ったクリスチャンに対するパウロによるものです。私たちクリスチャンはほとんど異邦人であることに皆さんは気づいていらっしゃいますか。妻はユダヤ人ですが少数派です。私も異邦人です。クリスチャンでない人は異教徒ですが、ユダヤ人でない人は異邦人です。これはある人にとっては理解しづらいでしょう。パウロは異邦人の背景からクリスチャンに書いており、こう言っています。ローマ11章25節です。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。うぬぼれないでください。思い上がらないでください。奥義とは何でしょう。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、一部が固くなになったというところに注目してください。ユダヤ人全体が完全に固くなにされることは決してなく、どの世代においてもイエスを信じていたユダヤ人が常にいました。時にはその人たちはかなり少数派でした。しかしイスラエルの一部が固くなになることは永遠にではなく、ある時までです。どんな時ですか。異邦人の完成のなる時までです。教会がその働きを成し終え、この御国の福音が全ての国民に宣言されるまでです。一方主は異邦人の収穫を集め始めました。私もこれまでに見てきた教会の大いなる収穫がなお先にあると信じます。何百万人という人々が神の国にやってくると信じます。しかしそれはイスラエルの回復への準備であることに心を留めておいてください。そしてパウロは26節でこう続けます。こうしてイスラエルは皆救われるということです。イスラエルは全ての国民が救われると聖書が言っている唯一の国です。ニュージーランド人の全てやイギリスの全てで、またはあるいはアメリカやロシアではなく、イスラエルは皆救われるです。他方全てのイスラエルとは今生きている全てのイスラエル人ではないことを覚えておいてください。というのもパウロはローマ9章27節でイザヤ書を引用してこう言っています。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。 残されたものとは神が予言してご自身のために選んだ残されたものです。ですから今現在イスラエルの地に生きているすべてのユダヤ人ではなく、神のものとさせるために大いなる苦難と試練、苦しみを切り抜けさせる残りのものです。そしてイエスが異邦人の国々を裁く時が来ます。この様子はヨエル書3章1節2節にあります。これはユダヤ人でない私たちが理解するために非常に非常に重要です。ヨエル3章1節2節。見よ、私がユダとエルサレムの繁栄を元通りにする。その日その時。言い換えれば、神が100カ国以上に散らばるユダヤ人たちを自分たちの土地に連れ戻している時代に生きています。神は言われます。私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そしてヨシャパテとはヘブル語で、主は砂漠です。そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを砂漠、彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。これは理解しなければならない非常に重要なことです。神はユダヤ人をどのように取り扱ったかをもとに国々を裁きます。特に神は土地を分け取ったことについて裁かれます。現代の言葉で言うなら分断です。それは確かに国々がこれまでに行い今もそうしようと躍起になっていることです。神はそれを怒っています。自分の国を愛する私たちは、私たちの国がイスラエルに対する神の目的を妨害しないように緊急の祈りをする必要があります。すべてのユダヤ人がそこで裁かれるとは書いていません。私個人的にはユダヤ人はすでに受けるべき裁き、大いなる苦難を通ってきたと考えます。ある人は何年か前に考えるに値することを言いました。神はユダヤ人を直接祝福し、ユダヤ人を通して異邦人を祝福する。神は異邦人を直接裁き、異邦人を通してユダヤ人を裁く。このことは歴史の中で繰り返し起こってきたことと思います。ですからイスラエルは大いなる苦難の中で彼らの裁きを通るでしょう。彼らは裁かれ、しかし彼らを迫害した国々は裁かれます。マタイ25章でイエスは言っています。これは新約聖書でヨエル3章を明確に表しているからです。マタイ25章31節32節です。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてこれはヨエル3章1節と同じ場面です。すべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、その章を学ぶと分割の基本原理はイエスにある兄弟姉妹をどのように取り扱ったかであることが分かります。ですから国々は知らなければなりません。私たちの国が知らされ続けるようにしなければなりません。私たちの国に声を上げて警告しなければなりません。神の民と神の土地であるイスラエルをどう取り扱ってきたかによって裁かれると。さてそれに伴って地上のキリストの御国が立て上げられます。あなたがよく祈っている主の祈りを祈るとき、この国にキリストの御国が立て上げられるようにと祈っていることに気づいていらっしゃるでしょうか。最初の願いは御国を来たらせたまえです。それはすべての他の願いに優先されます。あなたが知っていようがいまいが、それを祈るとき、イエスの再臨と地上に神の国が立て上げられることを祈っているのです。これはイザヤ24章19節に書かれています。聖書的予言の知識を持つことがどれほど重要であるかわかるでしょう。このイザヤ24章19節から23節はある意味で、世の終わりのクライマックスです。それは黙示録で何回も繰り返されています。これは絵です。血は裂けに裂け、血は揺るぎに揺るぎ、血はよろめきによろめく、血は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。その背きの罪が血の上に重くのしかかり、血は倒れて再び起き上がれない。これは私たちが住む地球です。その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。主は二つの王国を取り扱われます。空中のサタンの王国と地上の人間の王国です。主はイエスの義の統治を拒む者を皆罰します。 彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられる。そしてこの説、これがクライマックスです。月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。主の御国は州都エルサレムで再び立て上げられます。なぜ太陽が恥を見、月も恥ずかしめを受けるのでしょうか。これは私の思う回答です。ルカ9章26節はイエスの再臨の記述です。イエスは言われました。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。少し考えてみましょう。イエスはご自身の栄光、父の栄光、そして聖なる御使いを伴ってこられます。その栄光の輝きは私たちが想像することさえできないものですが、その輝きは私たちの目を傷つけません。しかし太陽と月が目立たなくされ、こう言います。私たちが与える光はイエスと共に来る光とは比べ物にならない。それが太陽と月が恥を見るという理由です。時間があまりないので少し急ぎます。聖書箇所を開く時間はありませんので、ざっと説明します。次に起こることは、イエスはご自身の御国を千年間立て上げることです。聖書は千年は一日のようだと言っています。それは主の計算で一日なのです。サタンが牢からしばらくの間解き放たれ、出て行って国々の中で反逆を起こします。それがサタンの仕事です。主が介入し、国々に最後の裁きをし、すでにそこには反キリスト、二世預言者とともにサタンは火の池に投げ込まれます。現在の天と地は過ぎ去り、新天新地が現れます。残されているものすべての死者は神の裁きの大きな白い御座の前に立ちます。神様、明日も私を助けてください。神が助けてくださるなら私は生き、神の永遠の裁きに取り